皆さんこんにちは。インタビュアーの武井美由紀です。才能ディスカバリーチャンネルのポドキャスト番組、今日もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、では北畑さん、今日なんですが、
はい、
最近皆さんこう結構自分自身の感情をこううまくコントロールできないというような、はい、まあ、ご質問だったりお悩みっていうのがあるみたいなんですが、自分の感情のコントロールって何かコツがあるんでしょうか。
あ、そうですね、はい、感情コントロールはすごくコツがあるんですよ、実は。
そうですか、はい、
ただ自分の感情を上手にコントロールするには、あの感情そのものについてよく知る必要があるんですよね。っていうのは、その感情っていうのはいくつかのその要素というか特徴があって、はい、で一つは、あの感情って湧き出てくると止められないっていう、
ありますね、はい。
でこれはあのポジティブでもネガティブでもそうだと思うんですよ、うん、
はい、
例えばもうすっごく嬉しいことがあったら、もう言いたくて言いたくて仕方がないとかね、
はい、
すごく腹が立ったことがあっても、もう文句を言わずにはいられないとか、これ結局ポジティブでもネガティブでも抑えられないっていう話なんです、
はい、あ、はいはい、
で感情っていうのは基本的に自分の中から湧いてくるものなので、それを抑えようとすると余計に大変になってしまうから、感情コントロールの一つの方法っていうのは、すごい逆説的にね聞こえるかもしれないんですけど、抑えないことなんですよ。
ああ、そうなんですね、うん、
感情は発散してしまう方がいい。
もうじゃあこう例えばね、いい感情であれば、こう嬉しいとか楽しいっていう感情だったら、こう、
はい、
周りもねハッピーになると思うんですが、うん、ネガティブな感情も出しちゃっていいんですか。
うん、ただそれはあの、時と場所が重要ですよね、
はい、
腹が立ったからといって目の前の人を罵倒をすると人間関係がややこしくなるだけなので、
はいはい、
あ、それは全然しなくていいと思うんですけども、一番簡単な方法は、あの誰にも迷惑をかけないところで、自分はこの言葉もすっごい腹が立ったとかね、悲しかったら別にないと思いますし、そういうことをすることですよね。だから例えば怒りとかを、あの上手にコントロールっていうかね、あの解消できる人っていうのは、結構すぐ怒る。
あ、そうなんですか、
うん、でその代わりに、怒った後に絶対引きずらない。
その場で後を引かないって感じ。
そうです、後を引かない、でそれがこうみんなが分かってくると、あの時だけで、あの人はもう後でぐちぐち言わないから、よっぽどいいよねみたいな評価になったりしますよね、
はいはい、
でもちろん、まあ、そうは言っても、人前でねそういう怒ったりするのは気が引けるっていう方もいらっしゃると思うので、そういう方はこう別の方法を取るといいですよね。
あ、
一番その簡単なのは、あの分かりやすいのはあのスポーツジムとかで、スタンドバックとかがあって
あ、なるほど、ね、
叩けたりとかね、
はい、
あの昔レストランとかであのお皿を何枚割っても構いませんみたいな、投げていいところがあったりとかそういうお店とかありましたけど、ああいうのもいいんですよね。でただそれは、その要素としては今ある怒りを解放するためにある手段なんですよ、
はい、
で重要なのは、じゃあその後になんで自分は、腹が立ったのかなとか、なんでこんなことでこんなに傷ついたのかなとか、自分がそう感じた理由を知ることなんですよね、
はい、
で人間っていうのは全員その感情パターンっていうのがあるわけです、例えば、何か人に優しくしてあげたのに、
はい、
あ、もうそこ置いといてみたいな、会社とかでよくあるかもしれませんね、はいはい、書類置いといてみたいな、もう感謝の一言もありがとうの一言もないみたいな時に自分はカチンとくるんだという場合は、自分はそのありがとうと、つまりこう感謝を言われたい人だっていうことですよね、
はいはい、
でもっと言ったらこう感謝されたい欲求が強いわけですよ、で人間はみんなそうなんですけど、自分の欲求を無視されたり否定されたり、拒絶されたりした時に大概ネガティブな感情が、湧き上がってくるんですよね、
はい、
まず第一段目は、自分はこういう欲求を人に対して叶えてほしいと思ってるんだなっていうことに自覚することなんです。
なるほど、
うん、
そうするとこう怒りとはまた違った感情を感じることができる、
まあ、怒りというよりも、自分はこれ望んでるんだなっていうことですね、
はいはい、なるほどね、 よくこう何でしたっけ、第一次感情とか第二次感情とかって、
あ、心理学ではよく言いますよね。
そういうところでしょうか。
はい、そうですね、あの一次感情二次感情っていうのは、例えばその例えば悲しみっていうのが一次感情で、二次感情が怒りだっていう話ですよね。
はい、はいはい、
うん、本当は、友達に約束すっぽかされて悲しいんだけども、なんで来なかったのみたいな電話をすぐ入れるみたいな、はいはい、これは悲しかったのが怒りとして出るっていうことなんですけども、まあ、確かにそうですよね。だからこれはこう来てほしかったと、時間通りにね、欲求っていうのがあって、で自分は何を望んでるのかっていうのが分かり、その望みをどうやって叶えられるのかっていうのが分かれば、感情コントロールっていうのは実はしやすくなって、なぜかといえば、望みを叶えたいのは自分なんですよね。でただ大概その僕らはこう、例えば怒る時で考えると、怒る時っていうのはあなたが私の願いを叶えるべき人なのに、なんで叶えてくれないんだっていうふうにこう、まあ、他人の責任にそれをしちゃうからなわけですよ。でそれは先ほどの仕事のことでもそうで、例えば資料を揃えて、机に、ね、持って行ったら、ありがとうの一言を言ってくれるべきでしょうっていう、こう観念が自分の中にあって、確かに周りの人がね全員それを言ってくれる人だったらいいわけですけども、そうじゃない人もいるわけで、じゃあその時に自分のその欲求にどう対処するのかって、まあ、この辺が一番の感情マネジメントのポイントですよね。
そうですね、なるほど。確かにこうなんか怒りの方が出やすいっていうか、こう、ええ、怒りの感情って結構出やすくないですか。
私は
そうですね、なんか悲しいんだけどなんか怒っちゃうみたいな、ありますよね、
でそれはあのやはりその人間が痛みに対してその敏感だからですよね。こう悲しい時っていうのは自分を傷つく感じじゃないですか、
はいはい、
怒ってる時ってね人を傷つけるわけなので、自分の痛みがこう和らぐような感覚がするわけですよ。
なるほど、
だそういう意味であの悲しみにしろ寂しさにしろ、まあ、いわゆるそのネガティブな感情、まあ、怒り以外ですね、
はいはい、
ネガティブな感情を感じる人っていうのは実はこうメンタル的にはすごいタフな人なんですよね。すごい頑張ってる人とかでこういう人いるんですけど、いやもうここで立ち止まったらもう二度と立ち上がれないかっていう人っているじゃないですか。だからずっと頑張ってるとか、もうここで泣いたらもう悲しみに溺れてしまうから絶対泣かないとかっていう人は立ち上がれないと思ってるってことなんですよ、簡単に言うと。でも子供とかって分かりやすいんですけど、もう本当に手がつけられないぐらい泣きますけど、はい、泣き終わったらケロッとして遊んでたりしますよね。
はいはい、
でこれはさっき一番初めの話と一緒で、感情っていうのは発散してしまえば消えちゃうっていうことなんです。で一番その感情的に感情マネジメントで重要なのは、感情を溜めないことなんですよね。これ疲労と同じで、疲労も蓄積されたら溜まってある時こうポクッといっちゃうじゃないですか、
はいはい、
これは心も一緒で、
うん、
だ感情は溜めない方がいいんですよ。
じゃあ溜めておくとやっぱりどっかでスイッチ入った時に爆発しちゃうっていう感じ。
爆発してしまうし、本当に人に迷惑かけたくないっていう人の場合であったら、もうそのまま病気になるまで抱えちゃう人もいるし。
なるほどね、
溜めすぎが一番良くないですね。
そうですね、おそらく多分そういうネガティブな感情ってあんまり出しちゃいけないっていう、こう概念みたいなのが皆さんね、持ってるんじゃないですかね、はい、私も結構ありましたけど。あ、
そうですね、
はい、
じゃあただそうですね、ただそのネガティブな感情の一つの特質で言ったら、人とつながれるということです。
ああ、つながれる、
例えばあの大人になればなるほどね、ネガティブな感情は良くないっていう思い込みがあるっていうのと同じぐらい、もう一個よくある思い込みは、人に頼ってはいけないみたいな。
ああ、そうですね。
あるじゃないですか。人に対して自分がね何か役に立つのはいいことだけど、でも逆にね誰かに助けてもらう、まあ、もっと言えば迷惑かけることってよろしくないっていう話ってよくあると思うんですけど、
ありますね、
でも世の中に役に立ちたくない人っていないんですよね。みんな誰かの幸せ、誰かを笑顔できたりとか、あの誰かを笑わせれたりしたら、それはすごくハッピーになるわけ で、
はい、
でじゃあどうやったらどういう人に役に立ちやすいかっていうと、やっぱり弱みであったりとか悩みであったりとか困ってる人なんですよね。だからそういう意味で言うと、自分の悩みや困りごととか弱みというのは誰かを強くしてあげれる、 誰かを役立たせてあげるチャンス。
なるほどね、うん、そうですね、うん、確かにこう、ね、役に立ちたいと思っていてもそういう、こう頼ってくれる人がいなければ役に立つこともできないですもん ね。
そうなんですよね、うんうん、だからこれはあの仕事とか家庭でもあるんですけども、はい、上司がこう素晴らしすぎて部下に何も頼まなかったら部下のモチベーション下がっていく。だって自分が働かなくても上司が一人でね、例えば売り上げとか立ててしまったら、はい、もう活躍の場がないじゃないですか。
そうですね、
もしたらここで何も役に立てれんなと思うと、みんなやる気失ったりとかしちゃうんですよね。
なるほどね、
うん、夫婦関係でも一緒で、なんかこう自立した者同士のカップってうまくいくようにね、皆さん感じるかもしれませんけど、自立してるってことは自己完結できるっていうことなので、相手に何もできないってことですよね。
はい、
するとなんかこう同居人になっちゃうんですよね、そのうち。
こう助け合うっていう感覚じゃないんですね。
そうです、それがなくなっちゃうんですよ。
なるほど、うん、じゃあもうこう自分が例えば辛い時とか、はい、こう苦しい時は人に SOS を出してもいいんだとか、はい、まあ、そのネガティブな感情も人にこう伝えていいんだっていうことが自分の中に起こると、はい、まあ、その何でしょう、感情のコントロールっていうか、まあ、特にやっぱり怒りの感情をコントロールしたいっていう人が多いと思うんですけれども、
う
ん、
そうですね、
そういうのが少しずつこう自分の中でコントロールできていくって感じですか。
そうですね、あともう一つ、その怒りの感情に関して言うと、大体、はい、そのイライラする時っていうのは、はいはい、自分のことでも精一杯の時なんですよ。
あ、確かに周りが見えない時ですね。
そうそう、だからもうただでさえ大変なのに、なんかまだなんか要求があるんだとか、はい、まだこれしなきゃいけないのとか、もう大変なのにぐずるなよとか、子供に対して、
はいはい、
だすでにもう手一杯な時にこうさらなる要求を上乗せされると大変になってくるわけなんですけども、はい、自分は大変なんだっていうのを言えない状況にいる人がほとんどですね。
なるほどね、
うん、だから例えばその大変なんだっていうのとか、まあ、ネガティブな感情とかもそうですけども、自分がこうしてほしいっていう人に頼むことを上手にできるようになれば、それはどんどん減っていくんですよね。多くの その怒りっぽい人っていうのは自分で抱え込みすぎてる傾向がすごく強い。
ああ、確かにそうですね、そうだと思います。私も多分子供がちっちゃい時に、こう、ね、あれもやらなきゃこれもやらなきゃって家事もあるわけじゃないですか、
は
い、
そうですね、
でそこで子供がこうギャーギャーやったりしてるともうこっちは忙しいんだからみたいな感じになっちゃいますもんね、
なっちゃいますよね。
じゃあそれを例えば、まあ、主人に夫に頼んだりとか、まあ、誰か、お願いしたりとか、こう自分 その抱えているものを少しずつこう誰かにお願いしたり
すると、
そのイライラも減ってくるってことですね。
これまず前提としては、なんか全部自分でしなきゃいけないって思ってることがすごく多いと思うんですよ。
ありますね、
で本当にそうなのかっていうところが一個ですよね。自分で全部しなきゃいけないのかと、もう一つはしなくていいこともいっぱいあるんですよね。
確かに
人間ってあの習慣の生き物だから、今やってることってずっとやっとくもんだみたいな思い込みがありますけど、やめることってのは実はいっぱいあって、
はい、確かにそうですね、
それを例えば仕事でもね、しなくても結局誰も困らなかったし、してもしなくてもよかったみたいな、もうそういう仕事はもうなくしてしまえばいいんですよね。
ですね、こう自分の中で作ったこうルールというか、はい、これはやらなきゃいけないとか、やるべきものみたいな中でこう、あれもこれもって抱えちゃう感じですかね。
そうですね、だから心理的に言うと、その、まあ例えばイライラするのはその下に忙しさがあるからですっていう話の流れで言うとね、忙しくなる理由というのは、忙しくしていると何かをやってる感覚になれるじゃないですか、
はいはい、
そうすると人に対して文句言われなくて済むっていう感覚になりやすいんですよ、
はい、
何もせずにぼーっとしてたら、まあ、暇ないと何かしろみたいな感じになったりとか、
ね、
まあ、人によってはその怠け者とかね、怠惰な人みたいな、はい、思われたらどうしようという感覚が強いと何かしておきたくなるんですよね、でもそういったものを、もしかしたら自分は人からそういうことを言われたくないがゆえに、なんか忙しくなることを自ら作り出してるというか、選んでるかもしれないんですよね。
あ、そうですね、
特にそのお仕事とかで、仕事を抱え込みすぎてる人っていうのは、仕事はもう特にそうなんですけど、自分がこの仕事をしてるからこの会社にいて これだけの給料もらえて、はい、これだけのポジションがあるってなってたら、仕事がなくなるというのは恐怖なんですよね。自分の存在価値がなくなっていくということなので、
は
い
は
い、でもキャリアアップとかを考えた時には、うん、今ある仕事を他の人なり、
うん、
IT でもいいですよ、はい、何かに任せて、はい、空いた時間で、さらに自分のやりたいこととか、
うん、
レベルアップと測っていくことによってしか、うん、次にはいけないんですよね。
そうですね、
うん、だとしたら今ある仕事っていうのは絶対に委ねていかなきゃいけないんですよ、
うん、
誰かに。
まあそうですね、ね、そうすることによって先ほどおっしゃってたその部下に仕事を任せることで部下のモチベーションが上がったりとか、
はい、
部下のこう結果につながったりっていうところですよね。
そうなんです、
うん、
それができれば部下も喜んでくれますからね。でもあなたのおかげで成長できましたとか言ってくれるし、でこれは子供も全く一緒でね、
はい、
自分がやってるあの家の行事をね、子供たちと一緒にもしやっていったりとかできるようになったら、それはそれで家族の楽しい時間になるので、それもありですよね。一つその気をつけるべきことは、その人間ってみんな役割があるんですよね、
はい、
会社の中だったらこの仕事をやるのは自分の役割、
はい、
家庭だったらこう父親とか母親とか、車洗うのはお父さんの仕事で、例えばね、
はい、
お皿払うのはこう片付けをするのはお母さんの仕事とかあるじゃないですか、はい、
ありますね。
でこの役割には仕事がついてるから、その役割っていうのは価値があって、うん、その役割を果たしてる私にも価値があるっていう構図になってるんですけれども、
はい、
何かをやめるっていうのは自分の価値喪失、価値がなくなっちゃうっていうことにつながって、もしかしたら自分はそれを恐れてるのかもしれないってことなんですよね。
なるほどね。その仕事を、自分の役割を手放すことによって、うん、自分のこう存在価値が感じられなくなるっていうことですね。
でも、まあ、その人の本質的な価値っていうのは別に役割にあるわけではないので、
はい、そうですね、
そちらの方にもし自分の意識がこう偏りしすぎていると、これをやってるからみんなに好かれてるとかね、評価されてるっていう風になるので、やめた瞬間価値がゼロになる。
あ、確かにそうですね、よくね、定年された方がもうその会社の肩書きとか、
はい、
その会社の看板を、ね、下ろした途端になんかこう、無気力っていうか、こう、ね、はい、なる方もいらっしゃいますよね。
ありますあります。そういう意味で、その当然何かをやってるから価値って生み出してるわけなんですけど、
はい、
それとは別に、まあ、自分何をしようがしまいが、なんか自分のことを、あ、この人たちは仲間やと思ってくれてるんだなとかね、あ、家族は自分のことを好きでいてくれてるんだなとか、こう人と人との付き合いの部分、
はい、
そのあたりで愛情とか友情とか人間関係の絆を感じれてるっていうのはすごく重要ですよね。
そうですね、その一人の人間としてっていうか、一人の個人としてのこう、何でしょう、ベースというかね、はい、土台があって、でその上でこう自分の価値をこう生み出していくっていう感じですかね、
そうですね。だからもしイライラ、
はい、
が多いんであれば何かをすることによって自分の価値を生み出そうとしすぎてるのかもしれない、
はい、
っていうところをね、一度自分で振り返って見ていただいて、
はい、
もしそうだなと思うんだればちょっと減らしていってほしいんです、やってること。怖いと思うんですよ、これをやってるから価値があると思っている人はやめていくっていうのはね、自分で自分の存在価値を消すようなもんだから、なんでそんなことしなきゃいけないんだと思うかもしれませんけど、でもそれがやってもやらなくても自分のことを好きでいてくれたりとか、評価してくれたりとか、信頼してくれてる人っているんだなっていうのを実感する、
はい、
チャンスになると思います。
そうですね、確かにね、イライラする人って結構忙しい人多いですよね。だから、
いや、そうですね、
逆にこうなんか話しかけづらかったりとか、常に忙しそうにして、なんか話しかけるとなんか怒られるんじゃないかみたいな感じで、なんかちょっとこう距離を置いてしまったりとかっていうのもありますもんね。
そうですね、そういうところをね、本当に手放せた時にようやく自分が人に対して何で役に立ちたいのかっていう本当の気持ちに気づいたりとかね、するきっかけにもなりますから。
そうですね、なるほど。なんかね、その自分自身の感情のコントロールからこう本当に自分の、何でしょう、内側というか、そういうことに気づけるんですね、こう見ていくとね、
そうですね、イライラとかっていうのは なんていうんですかね、自分が一番大事にしたいと思ってることから目をそらさせるためのノイズみたいなもので、
ノイズ、
実際のところイライラしてることが消えた後、ほとんどの人はどうでもいいことでイライラしてたって言いますもんね。
ああ、そうなんですね、それはじゃあこう何でしょう、手放してもいいものっていうか、こう本当はやらなくてもよかったりとか、
気にしなくて
よかったことか、ね、ことをこう自分の中に引っ張り込んでいて、はい、それにイライラしていたっていうことですね。
そ
う
な
んです
よ。だからそれよりももっと大事なことがいっぱいあったって
、そういうことにも気づけちゃうわけですね、こう見ていくと、
そうですよね、でそれはもう心のメカニズム的に言えばすごくシンプルなことで、大事にしてるものを大事にしていたら人間ってイライラしないはずなんですよ。
あ、まあ確かにそうですね、
イライラしているっていうことは、何か大事にしたいものが大事にできてないからなんですよね。
確かに、
ええ、
こう本当はこう大切にしたいものがあるんだけれども、そのどうでもいいことがたくさんあって、そこに、目を向けられないとか、それを大事にできないから余計イライラしちゃうみたいな、
そうですね、
なるほどね、そうですか、そうですね、なんかじゃあ一番こうやっぱりね、それ実際に分かっていてもなかなかそれがこう手放せなかったりする人もいると思うんですが、なんかもう本当にシンプルに楽にそういうことが手放せる、なんかこう自分自身の何でしょうね、見つめ方というか、なんか手放し方って何かありますか。
はい、手放し方で、楽にできない人楽にできない場合、楽にできない場合は、これは執着心がかかっているので、だからね、初めはちょっと難しいと思います。さっきも言ったみたいに、自己価値とすごく密接につながっているので、やっぱ恐怖が出てくるんですよ ね。これを失うと自分の価値がなくなるという。だ、例えばその子育て中のお母さんだったら、子供の面倒を見てることが自分の母親としての役割を全うしていることで、それが価値になっているから、子供のことを気にかけなくなるっていうのはすごく難しいと思うんですよ。だ、そういう人が一番その、できる簡単な方法っていうのは、まあ、僕が今までそういう方々を見てきた中で分かってるのは、やっぱり自分のやりたいことを見つけることなんですよね。子育て中のその親御さんとかでも、ようやく子供の手が離れたって喜んでる人は、これでやりたいことができるっていうのを持ってる人なんです。
そうですね、あ、なるほどね、
そういう意味でも、こう自分の興味のあることとか、好きなこととかを見つけれると一番いいですよね。
そうですね、確かにこう執着ってね、なかなかこう手放すって、なんかできないですよ ね。
そうですよね、手放したら執着してませんから ね。簡単にね、難しいんですけど、でもそのあたりはどちらかというとね、自分を責めたい気持ちっていうのが、すごく根底にあることが多いので、そこに気づくことがすごく重要なポイントになってきますね。
そうですね、なるほど、
そのあたりは次回に、
はい、
お話しできればなと思います。
はい、ありがとうございます、
はい、
今日はその、ね、感情のコントロールということでお話をしていただきましたけれども、やっぱりその大切なものを大切にする、そういうことでこうどんどんこう、なんでしょうね、イライラがなくなっていったりとか、こう自分のネガティブな感情を手放すことができるということですね、はい、ではまた次回楽しみにしています。ありがとうございました。
ありがとうございました。